長沢文庫エンカウンター、暗闇の読書会。異なる職業、年齢、出身のゲストが集い、人生を変えた一冊を読み解く暗闇の読書会。そこにエンカウンターしたゲストは、その本から自分に必要な何かを持ち帰れる。偶然ではなく必然の出会いがある場所。そんなエンカウンターの世界へあなたを誘います。
長沢文庫支配人の長沢典子です。
司書見習いのトーマス J. トーマスです。
ここ長沢文庫にはあらゆるバックグラウンドの方々の人生を変えた一冊が所蔵されております。今お聞きいただいているあなたとの出会いも偶然ではなく必然の出会いです。ぜひ最後までお楽しみくださいね。
この番組では心理的安全性を担保していくことを大前提に発信しております。
はい、ありがとうございます。心理的安全性というと何かとても硬い言葉のような風に感じますけれども、要は自分の呼ばれたい名前、ファーストネームでもニックネームでも、そんな名前を使うと心理的に距離がぐっと近づくよというのがもう証明されているんですね。
はい。
そのことを使ってみんなでオープンに語れる場を目指しています。
支配人のこともノリちゃんと呼ばせていただきます。
はい、ありがとうございます。私もトーマスと呼ばせていただいているのでよろしくお願いいたします。
はい。私たちは暗闇の読書会を月に一度開催させていただいています。その模様をこちらのポッドキャストではご紹介させていただきます。はい、今月、はい、今回から4週にかけて配信していく回の登場人物をご紹介いたします。
はい、
まず本をご紹介いただくのがマーシャさんです。はい、その場に集ったメンバーとしてはくんぺいさん、くりくりさん、エリーさん、そして支配人のりちゃんと私トーマスです。ではここで今月の本のご紹介です。
成功者の告白、神田正則。成功への道のりにはいくつもの地雷が埋められている。売れるタイミング、事業の成長と失敗のきっかけ、持ち上がる数々の難題、全ては見えざる法則に導かれていた。全国1万人を超える経営者に成功法則を伝授してきたカリスマコンサルタントが、そのエッセンスをこの一冊に凝縮。ダークサイドにもあえて踏み込む物語形式で語られる成功の真実。 R25 の誕生は本書のおかげと言っても過言ではありません。 R25 編集長絶賛のベストセラー、待望の文庫化。最高に面白くて最高に役に立つ。
では皆さん、これから偶然ではなく必然の素敵な素敵な音声をお聞きくださいね。
では本日のゲストスピーカー、マーシャです。
はい、マーシャです。よろしくお願いします。
ではマーシャ、まず軽く自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
は
い、
私は、そうですね、コーチとコンサル業となんでおります、門島雅美と申します。長く着物のスタイリスト業を25年ぐらいやっておりまして、うん、あの途中でこうビジネスの方にこうシフトチェンジしたっていう経歴があるんですが、今もどちらかというとこう和文化とかそういう方、和文化に携わる方のコンサルを主にさせていただいているところです。
うん、ありがとうございます。はい、では本日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。私が選んだ本はこちらですね。神田正則さんの成功者の告白です。神田正則さんは ある時期日本を代表するマーケッターの方 で私ずっと職人だったんですよね。ずっと職人だった。 OL 生活が大学卒業してから2年半ぐらいあって、その後ライターになろうとしたんですが、その道を断たれ、その後ずっと着付け師として、着物スタイリストと着付け師としてずっと働いてきてたので、ビジネスを知らないんですよ。ね、でもこう企業さんとこう仕事をするようになって、会社にしなきゃいけなくなったんですよ、自分のビジネスを。で最初は誰かの会社の委託みたいな感じで入らせてもらってて、コミッションを払ってたんです。 である時そのコミッションが欲しい、あ、払いたくないっていう気持ちになって、まあ、今思えばバカだったなって思ったりもするんですが、じゃあ私自分で会社作るって言って作ってしまってからが本当に苦労したんです。会社をやるってこんな大変なことなんだなっていう経験をして、でその時に一番最初に読んだのがレバレッジリーディングっていう本だったんです。レバレッジリーディングはこうビジネス書の読み方っていうのを書いてある本で、それを皮切りに生まれて初めてビジネス書を読んで、そこからいろんな本を読んでいくことになるんですが、神田正則さん、あのマーケッターってちょっとよくわからないけし、キラキラしてる人がいっぱい、ね、出てくる成功者の本ばっかりを最初読んでたんですが、これすごいダークサイドの本なんです。成功者がどんな失敗をするかとか、成功、この事業の成長とこうともに必ず失敗が訪れていく、そのバイオリズムについて語ってあったりとかして、でこれを読んでいくうちに自分自身とすごい向き合うきっかけになったんですが、私ずっと子どもの頃からマラソン大会とか何かこう大会があるとずっと2位だったんですね。でもまあまあ足も速かったんです。でまあまあお勉強もできたんです。だけどもうちょっとで1位になりそうなところで必ず2位になるっていう何かが起こるんですよ。で何かこう、あ、このまま1位になるんじゃないかなと思ってると、いや、こんなにうまくいくはずないっていうのが声が聞こえてくるんですよ。で必ずこけるとか何かが起こるんですよ。私じゃなかったら家族に何かが起こって2位っていう風な、それって何だったんだろうな、なんでそれだったんだろうなっていうのが分かったんです、この本で。私はコーチングをやっているので、あの何か目標を皆さん持たれるじゃないですか。で目標を決めて、なんでその目標を達成しなきゃいけないのかっていうのをこうしっかり握って、でこの目標を達成したらどんないいことがありますか、目標を達成しなかったらどんな辛いことがありますかっていう、この両方をリアルにイメージをして、この振り幅が広ければ広いほど目標に向かうエネルギーが上がるっていう、だからそういうシンプルなコーチングを私は学んでずっとやってきたんですが、いやいや、そんな簡単にいかないんですよね、人間って。やるうちになぜかわからないけど足が止まるとか、私みたいになぜかわからないけど1位になれないとか、もうちょっとでなりそうな時に手放してしまうとか、これは何が起こってるんだろうって分かったのは、目標を達成した時の痛みっていうのを人間は抱えてたりするんですよ。目標を達成したらいいことしかなさそうですが、実は嫉妬されるかもしれない、また孤独になるかもしれない、ずっとやり続けなきゃいけない、ね、例えばこうね、スコアが出るようなビジネスコミュニティにいると100点取ったら取り続けなきゃいけなくなる恐怖とかっていうのもあると思うんですよね。ね、達成した時の痛み、でも逆もあるんですよね。達成 しなかった時の快楽もあるんですよね。このまま勉強しなくていいね、なんかこうぼーっと生きられるとかいろいろあると思うんですが、私の場合はこの達成した時の痛みがすごく大きかったんだなってこの本に気づかせていただいたんですが、私はこう子どもの頃から1位になったことが保育園ぐらいの時にあったんですね。幼稚園の時あって、その時にね、いい気になんなよって言われたんですよ。おー、これがですね、祖母です。仲悪かったんですよ、祖母とは。本当にずっと亡くなるまで仲悪かったんですけど、いい気になるんじゃないよって言われたの。だからこう得意になって帰ってくるわけですよ。私1位だったわって、歌うまいって言われたって言うと、いい気になるんじゃないよ。祖母としてはこう鼻高々になって、こういい気になってみんなから引きずり下ろされたり叩かれたりするのを見てられなかったのかもしれないんですが、彼女谷の目立ちすぎると何か起こるぞっていう。ところがですね、転んだり2位になって泣きじゃくったりして帰ってくるとめっちゃ優しくしてくれるんですよ。なので私はあの時から2位を自分で選んでたんですよね、潜在意識的に。それをね、教えてくれた本だったんです。で、ああ、これがあった、だから私いつもこうだったんだってなって、だからどうなんだっていう話なんですが、でもそれが分かったことによってこう進んでいきますよね。 ビジネスだったりいろいろで1位になりそうな時にやっぱり来るんですよ。来た来た来た来た来た、今来てる来てる来てる、よし今度こそ超えるぞ。超えられなかったこともあるんですが、気づくことによって小さく小さく小さくして乗り越えることができましたね。まあ完全にではないですけど、いつでもやってきますね。もう私今52歳なんですが、50年間こうずっとこの本を読んだ時は45歳ぐらいだったと思うんです。そこまでずっとこうね、私は1位になるわけない、なっちゃいけないみたいなのがあって、で強化活動をほらやっぱりなれない、やっぱりなれないっていう、こう保育園の時に幼稚園の時にできた体験による気持ちがずっと続くわけですよ。で強化活動をずっと続けてきたわけだから、そう簡単に取れないんですよね。でもこの本きっかけに、あ、だんだん取れていったな、乗り越えることができたなっていうね、すごい大きなきっかけを与えてくれた本なんですね。なので私はこの本を選ばせていただきました。で、のりこさんと私が共通 の目標達成会っていうところに、ね、いるんですが、そこの浅川先生もこの本のことを、ね、取り上げていらしたんですよ。 2,3 年ぐらい前だと思うんですけど、こんなダークサイドの本があるんですよっていう話をされてて、なんかあんまりこうキラキラしてる人っていうこういう本読まないのかなと思ってたんですが、私割とこういうさっきも光が強ければ強いほど影も強いみたいな話がのりこさんの方からあったと思うんですが、この影の部分にすごい惹かれるんですよね。例えば闇金牛島くん大好きなんですね。なぜならば一歩間違えたら私は闇金牛島くんの主人公だったわけです。あの時あの道を選ばなかったら私闇金牛島くんの登場人物の借金まみれになってどうにもならなくなったあの人にきっとなってるわけで、なんかすごく自分とは遠い存在じゃなくてすごい近い存在として見られるんですよね。そこは私のいいところでもあると思うんですが、なのでなんかこうこの神田正則さんに関してもこうきらびやかなところよりもこっちにすごく惹かれるんですよね。なんかこう自分なんて言うんだろうな、こう なんだろうな、この自分が抱えなんて自分にいいことが起こるとっていうか邁進してしまうと家族に何かが起こるとか、こう自分とこう子どもたちというのは密接につながっていて、親が挑戦し始めると子どもに何かが起こるとか、なんかこう不思議なものでつながっているっていう経験もこの人もされているんだなっていうところが私はなんかすごく感慨深くてですね、もうすごくたくさん読んでいろんな人にこれ読みなよこれ読みやなよってあげすぎちゃって、だからこれ割と最近買ったんです。すぐあげちゃうから最近買ってちょっと読み返しましたね。だから何冊買っただろうなっていう本です。うん、人によってはあんまりうーんっておっしゃるかもしれないんですが、結構この本について、Facebook ライブとかラジオとかでもこれの本について語ってて、で感想をいただくことも結構あるんですよね。そういう時に差し上げたりとかして、まあまあ新しいですっていう本です。こんな感じでございます。
ありがとうございます。
はい、
エンカウント
はい、というわけでお聞きいただきましたけれども、ここまででね、マーシャがこの本をどうして選んだかというか、この本に関するエピソードをいろいろ語っていただいたんですけれども、うん、なかなか面白い内容でしたね。
とっても面白いですよね。特に自分のおばあちゃんとの体験っていうのを、うんうんうん、この本と重ね合わせている。本当にマーシャの人生、うん、大きく影響したんだなって感じました。
そうですね、うん、やっぱ本を読むってこういうなんかこう自分自身の体験とこう紐づかせながらこう読んでいくというか、うん、なんか気づきって結構あるじゃないですか、うんうん、
ありますあります、
ね、なんかその中でも特にこの今回のマーシャのお話は非常に面白かったですね、うん、
面白かったですね、うん、おばあちゃんとの確執のところから始まって、
ね、
最後はおばあちゃんの着物がたもとから素敵なメモが、はいはいはい、みたいなね、
ねえありましたね。
あれはですね、本当にマーシャの 本当に大切な部分だと思うので、うん、やっぱり本の力ってそれを思い出させるとか、
はい、
追体験させるってすごいなって思いました。
そうですね、
うん、
はい、というわけでですね、こんな感じで毎月開催している暗闇の読書会ではですね、うん、まあ、
はい、
ゲストの方の、
はい、
人生を変えた一冊についてプレゼンをしてもらい、うん、この後ですね、あの、はい、参加してるみんなからこう質問を投げかけていくような時間が待っております。その模様はまた来週お届けしようと思いますので、はい、ぜひそちらも楽しみにお聞きいただければと思いますと。
はい、
はい、ここもまた盛り上がるんですよね。
そうなんですよ、やっぱりこれってそれぞれが感性が違うので、うんうん、質問するポイントも全然違うんですよね。
本当それは思いますよ。で、集まるメンバーによってもなんか全然違う空気感になっていったりしてね。
ねえ、
面白いですよね。
面白いですね。だから本当にどこに本の面白さを感じるかってね、うん、これをちょっとやっぱりお聞きいただいた方たちが読みたくなっちゃったりするんじゃないですかね、この本。
ねえ、ぜひぜひ読んでほしいですよね。
はい。最後までお聞きいただき、本当にありがとうございました。あなたはこの本から何を感じましたか？長沢文庫ではあなたからの質問や感想を募集しています。概要欄にお便りフォームをご用意しております。番組へのご意見やご感想を、うん、どしどしお送りください。
お待ちしております。
お待ちしております。なんと、そしていただいたお便りの中から毎月抽選で1名の方に、
なんと、
ご紹介している本、今回だったら成功者の告白ですね、これをプレゼントさせていただきたいと考えております。
なんと太っ腹な。
はい、もうお任せくださいね。
ね、そうですね。もう、はい、あの、この本欲しさにですね、ぜひどしどしお便りお待ちしてますので、ぜひ今すぐポチッとお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
偶然ではなく、必然での出会い、あなたにもきっと起こるはず。それではまた来週。
最後までお聞きいただきありがとうございました。ナレーションは高橋洋介洋さんがお送りいたしました。それでは、Thank you for your listening and see you again soon. Bye bye. Listen to our podcast and let your life bloom.